キクリポ。この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は47リポーターズの人気連載鉄道ナニコレの筆者であるワシントン支局の大塚圭一郎デスクをゲストに招いた特別編の第13弾です。前回に続き、カナダの大陸横断列車カナディアンについてお送りする後編となります。ワシントンとオンラインでつないでいます。大塚さん、よろしくお願いします。
大塚です。どうぞよろしくお願いいたします。
前回、昨年の12月に念願のカナディアンに乗られたというお話でしたが、
はい、
乗った列車って どういう列車だったんでしょうか。
この列車っていうのはですね、私が乗った時の編成ですけど、全体で機関車と客車を合わせて16両編成。
新幹線みたいですね。
あ、そうです、まさにおっしゃる通り、まさに新幹線の長さと同じぐらいあったということですね。それでこれ、アメリカの自動車大手の GM、 ジェネラルモーターズのですね、機関車部門だった EMD、これ今は建設機械のキャタピラーの一部門になっているんですけども、ここが作ったですね、ディーゼル機関車2両がですね、合わせて14両の、客車、あとはですね、お客さんが預け入れた荷物を運ぶ荷物車を引いています。で、これでも多いなと私は思ったんですけども、なんとこれはですね、利用者が多い夏の繁忙期になると、もう客車をさらに増結するんです。だからさらに長くなるってことで、これ私、社内でですね、話した、カナダの西部エドモントンに住んでバンクーバーに向かっていた心理カウンセラーの女性はですね、かつて夏に乗った時は40両近くで運行しててあるよと、こういうふうに話してます。
すごい長いですね。それって機関車の数は増やすんですかね。
機関車もその場合は例えば4両にしたりして伸ばしまして、でびっくりしたのは、これこんな40両どうやってホームに止められるんだっていう思いますよね。
はい、
そうするとどういうふうにしてるかというと、1回途中で客車の半分は切り離してホームに止めて、それを残った客車の部分は移動してですね、別のプラットフォームに止める。
へえ、初めて聞きました。そんなことがあるんですね。
もうそれだったら別の列車で走らせた方が楽なんじゃないかというぐらい
時間がかかるような気がしちゃいます。
いや、大変な運行らしいんです。だからもうスタッフの数もすごく多いんだというふうに話してましたね。
あとすみません、今のお話の中で、荷物車っていうのは、一旦荷物をそこに預けると、何でしょう、飛行機の貨物室みたいに、それは終点までは降ろさなくていいよっていう荷物なんですか。
基本は預けたまんまにする荷物です。ただですね、中には犬とかのですね、ペットを預ける方もいらっしゃって、そういう方はですね、荷物室にちょっと入って様子を見に行ったりですね、あと途中で止まった駅で、その犬を散歩させたりということはできます。
へー、面白いですね。
私もそういう犬に会って挨拶したりしました。
犬もね、そうやって一緒に旅行してるんですね、丸4日間。
そうなんですよね。それでちょっと先日の日本航空の羽田空港での事故で、いろいろ議論になりましたけど、これもやっぱり荷物室に一応ペットは預けるという仕組みにはなっているということですね。ただ見には行けるということです。
で、客車の方っていうのは、実際乗られてみてどういった客車だったんでしょうか。
これは面白い客車でして、主にこれアメリカにあった金属加工メーカーの旧バッドっていう企業が製造した客車なんですけども、もう登場したのがですね、1954年なので、今年で70年、つまり古希となる、老朽客車なんですよね。
はい、
でこのバットという企業は日本とのつながりもあってですね、日本で初めてのですねオールステンレス車両となりました1962年に登場した東京急行電鉄、うん、今の東急電鉄ですね、はいはい、初代7000系、これを作るための技術を与えたことで有名なんです。
へ
ー、なので、まあ、日本のオールステンレス車両の先駆けの技術を、与えた大元企業が作った、まあ、いわばルーツとなる客車に今でも乗ることができる。
へー、ね、そんなつながりが実はあるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、この東急のちなみに初代7000系っていうのはもうすでに東急電鉄からは引退してない、走ってないんですけども、はい、まあ、譲渡された青森県の私鉄の江南鉄道、うん、あと石川県内の北陸鉄道石川線などではまだ活躍しています。
へえ、それが見ようと思えば青森県に行ったり石川県に行くと活躍しているんですね。
そうですね、まあ、今でも頑張っている方がいるけれども、さらにそれより古い客車がカナダでは今も現役ですということなんですね。
すごい
びっくりするですね。
前回いくつか寝台列車にもクラスがあってみたいなお話されてたんですけど、はい、実際その客車の中ってどんな設備なんでしょうか。
はい、これはですねやっぱりびっくり仰天なのが最上級客車、まあ、航空機でいうところのファーストクラスにあたるプレスティージ寝台車クラスっていうものは、
はい、
これはすごいです。でこのベア鉄道カナダの夜行列車カナディアンだけに連結しているサービスクラスにあたりまして、部屋はですね、2人用なんですけども広さがおよそ 4.4 平方メートルあります。
はい、
まあ、なので2メートル×2.2メートル、で日中にはですねこれ長い椅子がありまして、夜になるとこれ壁からダブルベッドが出てくる仕組みになっています。で大型の液晶テレビとかトイレとかシャワーとかもこれ室内に完備していまして、それでいろいろとですね自分の用事を済ませてくれる専用のコンシェルジュの方も乗務しているということなんです。
もう完全に本当ファーストクラスみたいな感じですね。
そうですね、まあ、あるいはホテルのスイートルームみたいな感じでして、で、まあ、展望車のラウンジとかですね、あとは、食堂車なんかではこれアルコール類も無料で楽しむことができます。
それで4日間旅をするとなると料金が結構かかるってことなんですね。
そうなんですよ。これ冬の間の11月から翌年4月なんかと見ますとですね、まあ始発のトロントから終点のバンクーバーまで全線乗った場合というふうに見るとですね、正規料金は1人当たりで、まあ、およそ55万円からになります。
からってことはもっと高くなる時も
場合もあります。で夏の期間はもっと高くなります。
ああ、やっぱりそうなんですね。
でまあ、エコノミークラスっていうのは座席なんで、まあ、お買い得なんですけども、はい、まあ、この最も高いプレスティージ寝台車クラスっていうのはエコノミークラスのおよそ10倍の値段ですし、
うん、
まあ、あと私と息子が予約して乗りましたこの寝台車プラスクラスっていう2人用個室と比べてもおよそ 2.5 倍しますから、はい、まあ、私から見たら高値の花ということですね。
この高嶺の花のプレスティージ寝台車クラスに乗られている方ってどんな方なんですかね。
私も普段の以下の方とお話したんですけど、はい、一例として言いますと、
はい、
オーストラリアのですねブリスベンに住んでいるお医者さんとその奥さんと会いました。
はい、
この方々はカナダのモントリオールで学会があったらしいんですよね。
ほうほうほうほう。
これ結構お医者さんで当たり前というかよくあることなんですけども、夫婦で揃って学会の時に出てくるということがよくありまして、それでそれに合わせてですね北米各地を周遊する途中なんですというふうに教えてもらいました。
へえ、羨ましいですね。
余裕のある感じの方 でこのお医者さんの方はですね日本語も話すことができまして、
はい、
でこんにちはとかいうふうにおっしゃってましたけど、これ奥さんによると日本のアニメや映画っていったコンテンツに興味があるんで、この高額なプライベートレッスンで日本語を習得したんだというふうに教えていただきました。
すごい、なんかそこもまた全然違う感じがしますね。素晴らしい。
まあ、やっぱり余裕があるって感じなん
ですね。
あ、 あとはですね、これは何系かってちょっと人種までは私も聞いたわけではないんですけど、はい、インド系と思われる男性の方が乗っていまして、はいはい、まあ、これはご家族でやはり乗ってたんですけども、はい、この方はですね、今シーズンに対して、私たちはバンクーバーの滞在はわずか2日間しかないんで、一時も無駄にできないんだ、うん、だからプライベートツアーを手配してくれないかっていうふうに注文してて、
はい、すごいですね。そこでプライベートツアーを注文しちゃうんですね。
もうだからもう本当のタイムイズマネーということでですね、もう満喫するためにはもうそのための専用ツアーを組んでくれということで、まあハイヤーであちこちを回ったりということなんですね。かたや私もバンクーバーの滞在っていうのは今回2日だったんですけども、はい、無人運転電車のスカイトレインに乗ったんです。路線バスなんかで移動してましたから、もう私は運命の差ですが
いやでもだからそういうちょっと富裕層な感じの方が、日本でいうと本当豪華列車の、ね、はい、七つ星とかそういうものを思い浮かべてしまいますね。
あ、そうですね、まあ、本当これこのプレスティージ寝台車クラスっていうのはそういう富裕層の乗るところっていうところで、うん、まあ、まさに今メラさんがおっしゃった JR 九州の七つ星イン九州なんかのお客さんたちでもです、はい、七つ星イン九州のお客さんなんかは有田焼きとかのですね、100万円を超えるような絵皿を買ったりするそうです
買い物が違いますね。
いや、これは実際本当の話で、例えば柿右衛門の釜井ですね、そういう100万円を超える絵皿なんかを安いって言って買ってしまうらしいです。
すごいですね。
なので、まあ、やっぱりそういう方が乗ってるのと同じような光景を目の当たりにしたという感じなんです。
共同通信キクリポ。
まあ、ただですね、カナディアというのは、まあ、私が乗ったことが示す通り、そういう豪華寝台列車っていうわけではなくて、まあ、寝台車を夜行列車に連結しているっていうところなんですね。だからこれが異なるんで、実を言うとですね、このプレスティージ寝台車クラスも私が乗ってた、寝台車プラスクラスっていう、まあ、いわゆる普通の個室寝台、はい、これも食堂車での出てくる食事のメニューというのは同じなん
です。確かにそこがちょっと異なりますね。なんか私たち七つ星に乗ろうと思ったら本当に貯金をしないと乗れませんけど、七つ星に乗るような方とも接することができるっていう一つの列車でってことなんですね。
まあそうなんですね。ただ万が一僕がそういう展望車のラウンジ行ってですね、はい、一緒になってることもあったんですけれども、
はい、
そこで、私が例えばアルコールを例えばマティーニをくださいとか言ってるんですけど、はいはい、私の場合は有料なんです、はい、お金を払わない。でもそのプレスティージ寝台車クラスの方はアルコールも無料なんで、あ、これは我々の仲間ではないなってことはバレてしまう
インクルーシブなんですね。そちらの方々。
いや、そうなんです。
なるほど。
そういうことなんです。飲み放題なんですね。
ご飯は実際どうでしたか？食堂で食べられた。
あ、もうこれは本当に素晴らしいです。もう走るレストランと言って差し支えないです。でもうこれ実は中でもですね、最後の晩餐となるんですね、
はい、
4日目の夕食っていうのは、まあ、いわゆる羊の肉です。ラムチョップが出てきたんですよ、はいはいはい、これは絶品でして、うん、もう中ではもう世界中のこういう列車で旅行したっていうような方も男性でいらっしゃったんですけど、もう今までで味わった中で最高ですというふうに絶賛しています。それはもう私も全く同感なんですけど、とはいえ私はちょっと七つ星九州とか乗ったことはありませんのであんまり豪語できることはないんですけども、それでまあ息子なんかはあんまり羊肉食べなかったんですけど、はい、以来このラムチョップに対して非常に執着をするようになってしまって、もう非常になんかそれで食べたいっていうんでですね、
はい、
実は先日はですね、これ映画のゴーストバスターズなどに登場するニューヨークのセントラルパークの中にある高級レストランのタバン・オン・ザ・グリーンというレストランがあって、
はい、
まあ、これ言ってみれば日比谷公園にですね、松本楼っていうレストランがある、
はい、あります。
ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、みたいなイメージの、ちょっと洒落たレストランなんです、うん、ちょっと奮発して、ここでラムチョップを、息子のために注文しました、
はい、
でもですね、それでも、はい、ですごいんですよ、これ日本円に換算したら、一皿ラムチョップがですね、9000円程度したんです。
まあニューヨーク今もね、
ニューヨークは物価が高騰してる、
はい、すごいって言いますよね。一皿かですもんね。
いや本当高いんですよ。
だからそれに前菜とか飲み物とか、はい、本当にディナーがとんでもない価格になるって聞きますけど、あ、一皿9000円とかなんですね。
いやそうなんですよ、うん、それでそんなに奮発したにもかかわらず、うん、息子はカナディアンで出てきたラムチョップの方が上だったというふうに話してました。
でもそれだけやっぱりそのプレスティージクラスのお客様も満足するようなものが常に出ていらっしゃるってことですね、はい、すごい。
そうですね、まあ、だから逆に言えばですね、はい、まあ、これは負け惜しみなんですけれども、まあ普通の寝台車でも同じ立派な食事を楽しめるんだからそれでいいじゃないかと私は自分に言い聞かせています。
いやでもすごくお得な気がします。私は
あのそうなんですよ、うん、高いんですけれどもそれだけのやっぱりコストメリットはあるってことですよね、
うん、もちろんだから多分あれですよね、 サービスもそういう上質ってことですよね。
ああ本当に素晴らしくて、うん、あのまあ、これがはっきり言えばアメリカの、走ってるアムトラック全米旅客鉄道公社の夜行列車とは大きく違うということで、ホスピタリティもスタッフの方は素晴らしいんです。これがやっぱりビア鉄道カナダの素晴らしさでして、
はい、
で面白いことがあの出会いもありまして、はい、まあ、いろいろ面白い出会いはあったんですけども、はい、この食堂車で働いているスタッフの方には中には、ね、実はですねこの連載の鉄道ナニコレにすでにご紹介した登場人物のパートナーと会うことができた。
それどなたのパートナーだったんですか。
これはですねカナダ中部のウィニペグとですねあと北極川の生息地として知られるチャーチルを2泊3日で結ぶビア鉄道カナダの夜行列車にあの以前乗りましたっていうことをシリーズでお伝えして、はいはいはい、まあ、その時最大で16時間遅れるっていうアクシデントもあったんですけども、あの
バスで実は挽回するっていう、はい、
ああそうなんですよ、はいはい、でその時にですね、私が触れたのはこの列車の接客責任者のジェニファー・ロイさんという方の心配りが素晴らしかったというふうに絶賛したんですが、うん、実はそのカナディアンには、まあ、あの事実婚の、まあ、パートナーのトーマスさんが乗ってたんです。
それはお話ししてたら分かったんですか。
これはあの食堂車の別のスタッフの方と話してたら、うん、あのちょっとたまたまこのジェニファー・ロイさんの話になって、そしたらクスッと笑って実はそこにパートナーの方がいらっしゃるって教えてくれて、それでご本人にもご挨拶して、その後私もジェニファーさんにメールであの旦那さん、まあ、事実上の旦那さんのトーマスさんの写真を送ってサプライズだよって、はい、あのメールで写真をお送りしました。
それはびっくりですね、はい、確かに。
そうですね。でしかもですね、はい、スタッフの中には日本語を話せる乗務員もいらっしゃる。
それはもうやっぱり観光に力を入れていて日本人もそれなりに乗られるからなんですかね。どんなバックグラウンドの方なんですか。
これはですねあの、まあ、確かにあの以前は日本人もたくさん乗っていたっていうことはあるんですけど、残念ながら最近はちょっと少ないらしいんです、はい、でもたまたまなんですけどこの、まあ、あの車内でですね沿線の名所紹介とかワインの試飲会なんかをしている、コーナーがあって、はい、そこのイベントを担当していたエミリー・ラ・ファラージさんという方がいらっしゃって、はい、この方とちょっと話してたら私は生まれたのは札幌市なのよってびっくりした。この方はですね、まあ、育ったのは主にオーストラリアやカナダなんですけれども、はい、福岡市の語学学校にも 3ヶ月ほど通ったことがあるそうなんですね。でお母さんは日本語を教えているくらいもう日本語がペラペラに話せる。
はあの大塚さんも福岡に住まれてたことがあったからびっくりみたいな感じです
か。そうですね、うん、なので、まあ、あのおっしゃってたのがですね、はい、あの実は私以外にも日本語を話せるスタッフがいるんですよということも聞いてましたし、であやっぱりこのカナディアンっていうのはあの最初もちょっとお話した通りかつては日本人もたくさんですね、うんうん、まあ、あの乗っていたとということなんですけども最近はなんか、まあ、円安ということも逆になってた、うん、あんまり乗らないっていうことなんですよね、うん、なのでこのエミリー・ラ・サラージさんはですねもう日本からもお客さんにどんどんたくさん乗ってほしいので、まあ、アピールしてくださいということを言われました。
なるほど、あのぜひねこのポッドキャストでご興味持ってくださった方はチャレンジしてほしいですね。
もうそうですね、もうあの七つ星九州を別にディスるわけではないんですけども七つ星九州も素晴らしいと思うんですけども、うん、多分あの列車に乗る料金と同じ料金でカナダ行って帰ってくってもお釣りがあの払われると思いますので、まあ、あのちょっとあのさっきお話したプレスティージ寝台車クラスの場合は1人55万円からですからまあ、どれだけお釣りが出るか分かりませんけど、私の乗ったような寝台車プラスクラスならばですね、うんうん、まあ、あのかなりのお釣りが出て、きますので、あのぜひもう国内にとどまらずですね、うん、カナダのこのカナディアンという素晴らしい夜行列車を体験して、まあ、あのかつての大陸横断列車の雰囲気を体感してほしいですね。
ありがとうございます。残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。 YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが、今回はカナダの大陸横断列車カナディアンについてワシントン支局の大塚デスクに話を聞きました。大塚さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。